こんにちは。パパです。
ママです。
第43回目の放送です。
このラジオは3時のパパ、ママが本気で世の中の育児環境について考えていくプログラムになっております。
パパ視点、ママ視点でこんな世の中おかしいんじゃない？理不尽じゃない？と思うことや世の中に刷り込まれた育児に関する呪いなどを一つずつ紐解いていきたいと思います。
個人的見解ですので、こんな意見もあるんだとご理解いただけると幸いです。
また、皆さんのご意見や番組の感想など、Twitter でどんどん磨いてください。はい、というわけで第43回目の議題は何でしょうか？
第43回目は、
はい。
育休中の金銭感覚の違い。
はい。育休中の金銭感覚、それは誰との金銭感覚ですか？
育児休業を取っている人と、働いている人、うん、パパとママの間でね。
はあ、はは
あ、だから、はいはいはい、まあ、世の中的には、ママが育休を取って、パパが働くっていう形が多いので、まあ、育休中のママと、育休を取らないでお仕事をされているパパとの金銭感覚の違いという体で、
なるほど、
話を進めていけたらなというふうには思っております。
はい。じゃあ行きましょう。じゃあ金銭感覚の違い。まあそのママが育児してきて、実際に感じたことということでいいのかな？
そうですね。
うん。
育休って、手当でお金は出るんですけれども、やっぱり今までもらってきた金額からは、まあ、結構減る、
まあね、
わけじゃないですか。
まあ、何割かだからね。
そう。それで自分だけの生活ではなくて、
うん、
子供が増えての生活が始まるわけですよ。
うんうんうん、
で、夫の給料はその分増えるわけでもないでじゃないですか。その、よっぽど昇給とか、昇格とかしない限り。
うん、
ってなると、まあ、バランス的にもうおかしいじゃないですか。うん、一人人間が増えるのに、お給料が減っていく。
はいはい、
そして、今の世の中、子供一人育てるのに1000万はかかりますよとかさ、すごい不安を、
まあ、煽
られる世の中なので、今までの生活水準で暮らすだけで、すごく不安が高まるんです。お金に関して。
まあ確かにね。その児童手当とかあるっていうけど、
それ
で賄えるぐらい、賄える、なんて言ったらいい？
それでプラスマイナストントンにはならない。
ならないからね、はい。それより減額の方が大きいってことね。
そうです、そうです。
うんうんうん、
で、まあ、常に家にいるわけじゃないですか。
うん、
なので、その、まあ、時間がある分、そういうことも考えてしまうし、節約しなきゃ。で、節約する時間もあるので、安いものを買い求めスーパーに出かけて行ったりとか、まあちょっとそこまでだったら車を使わずに歩こうとか、まあそういうふ
う
にママの思考って育児中になるわけですね。
うんうんうん、
一方パパは、
うん、
まあ自分の額面的には何も変わらないわけなので、その今まで通りの生活を、まあ、するじゃないですか、当たり前に。
はいはいはい。
ここで結構ね、トラブルが起きる家庭が多いんじゃないかなと思いまして。
そうなんですね。なるほどね。
うちもまあ例外なく、
うん、
電気のつけっぱなし、水の出しっぱなし、等々、
うんうん、
その、やっぱりね、ママはピリピリして、パパに言いましたし、パパは、いいじゃないか、家ぐらい。好きにさせてくれよ、というご意見でしたし、でも、これって、ママがもうね、もらってた額面からガクッと減るので、きっとこれってママが感じる不安なのかしら、どうなのかしら、と思って。
どうなんだろうね。家計つけとる人によるんじゃないかな。
パパがつけてたら、パパが不安を感じる。
取ったのかもしれないし。
そうか。
わからんけど。
うちはママが家計の管理をしていたので、
そうだね。
すごく、不安が大きくなりました。育休中って。
なるほどね。だからあれだよね、その、子供を産んで、世帯収入が減るっていうのはおかしいな話ってことだよね。
そうですね。
余計にお金も必要になるし、労力とかもね、かかるのに、その世帯収入は減るっていうね。
まあ、 結構固定費とかをね、うん、それできっかけで見直したら、うん、まあ、結構見直せたりもするし、まあね、いいきっかけにはね、
いっぱい見直したよね。
いっぱい見直して、めちゃくちゃ無駄なことしてたねってなったもんね。
確かに、それは。
子供が生まれて。
うん。やし、まあ、トータル、どうなんだろうね、その、節約、いろいろ節約節制。
うんうん。
で、浮いたお金と、うん、その減額、で、賄えない分の、
うんうんうん、
比較ってどうなんだろうね。どんなものなのかな、ね、
でもやっぱりそのほら、未来にお金がかかる人が、お金がかかると分かっている人が確実にいるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、そこからママが本当にキャリアアップできるのかなとか、仕事復帰できるのかなとか、
うんうんうん、
働いてもまあ最初は時短とか、
うん、
まあ正社だったけどパートに切り替えようとかって、
うん、
まあそういうことを見据えているママも、ね、数は少なくない中で、
うん、
やっぱり不安の方が大きくなるんじゃないかな、
ね、これも何かね、その、要は政府の政策変わってくると思うんだけど、
うん、
人間の政策では限界があるのかね。で、例えばこういう、まあ不満を持ってる人がいましたと。で、
うん、
改善したいですよと。
まあ、ママの論点、今日のね、ママの論点的には、
うん、
その育児休業の額が少ないから増やしてほしいってことではちょっとないんだよね。
なるほど。ポイントは何でしょうか？
ポイントは、うん、やっぱりその不安な気持ちに、
うん、
パパが気づいていたのかどうか。
うん、と、そこかい。
そこに、
うん、
ほら、ママは不安、子供が生まれてホルモンもおかしいし、初めての子育てだし、
うんうん、
っていうことにプラスアルファ、
うん、
お金がないって思ってるっていうストレスもあるのよ。
なるほどね。
このことはね、今まで一つも言ってこなかったんだけど、
うんうんうんうん、
今日言いたくて。
なるほど。
そう、そこにね、お金っていう不安があるから、やっぱりピリピリもするし、パパが例えば飲み会に行って、
うん、
タクシーで帰ってくる。
うん、
そのお金は、どこから来てるの、うん、で、やっぱりね、ママはね、歩いて帰ってこいやと思っちゃうわけですよ。
なるほどね。
ママが一生懸命歩いて買い物に行ってるから。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。そう、なんかそこで、そんなことはせずに、
うん、
例えばね、パパがね、うん、働くよっていうのも、また変な話になっちゃうじゃん。うん、
要は、それだけ育児に参加できない時間が増えるからね。
そうそうそうそう、そう、うん。だから育休中のママは、そういう不安な気持ちとも、ちょっと戦ってるんだよっていうのを。
じゃあ、まあ今はね、よく言われてんじゃん。ほら、出産、育児、
うんうんうんうん、
一時金、アップになったじゃん。
うん、
来年からっけ、
うん、
で、いや、そんなんよりも、毎年、例えば、じゃあ毎月、毎年やったっけ ?50 万ずつ、子供一人に出して、あげた方がいいんじゃないか、みたいな、論争とかもなんか、
うんうん。
で、18歳になった時に、900何万ぐらいになってるから、
うん、
そっちの方が、育児支援になるんじゃないか、みたいな。
それだとめちゃくちゃありがたいよね。
まあそういう話もあるけど、だからそのママが言う、そういう不安は、
うんうん、
そういう支援の方が解決できるって思う。
解決できるかもしれないね。まあ結局、もらう額が変わらなければ、
うん、
その出産後と出産前とね、
うんうん、
変わらなければそんなに、そのまず生活することに関しては不安にないよね。
うんうんうん、
もう休みに入った途端、やっぱ電気つけてる、家にいる時間も長いからさ、
うんうん、
今までより電気も使うし、水道も使うじゃん、
うん
う
ん、
もうそれだけでもね、ビクビクするもんね、やっぱママはね。
ああ、そうなんやな、うん。
そういう感覚ってパパはないでしょ、ずっと外に出てるから。
あんまりないね、その節約とかっていうのはあんまなくて、概念が、
うんうん。
困ったもんでね。
それでさ、ママね、ちょっとこれ、言わなきゃなーって思ってたことがずっとあって、
うん、
ちょっといい機会だからさ、ほっ。うんうん、告白するね。
うん。ドキ。ドキドキ。
そういうさ、お金に不安に思っている、うん、何かに不安に思っている時ってさ、
うん、
人ってさ、すごい騙されやすいじゃん。
あ、そうなんや。
いや、そうでしょ。
うん。あー、なるほどね。
勧誘。相手下手か。
勧誘とか。勧誘とかね。
そうそうそうそう。
うん、
それで、
うん、
ママは、育休に入ってから、
ほうほう。
20万ほどの振り込め詐欺に遭っています。
え？
これ、初告白です。
嘘やん。
本当です。
いやいやいやいやいやいや、え？マジで？
マジで。
嘘やろ。
本当です。
ちょっと皆さん、今、ちょっと、
っごい後ろのめりの話の聞き方だったんで、すごい前のめりになったね。
いや、あの、いや、衝撃的です。隕石落ちてきたぐらいの衝撃波が今、来てるんですけど。
え？引っ越ししたじゃないですか。第一子が生まれて、うん。その前ぐらいなんですけど、なんで子供が、半年から1歳になる間ぐらいの話ですね。
ほう。マジで？
はい。
どういうことそれ？
だから、そういう、あの、不安定な状態にね、なるママが、いるから、気をつけてっていうのも言いたい、今回は。
なるほど。説得力があるな。いや、それより俺のことを説得させてほしいんだけど。え、どういうことそれ？全く聞いてないんだけど。
振り込め詐欺です。
マジで？
はい。
それはちょっとどういう経緯でそういう、で、どんな詐欺やったん？
結論から言うと、お金は戻ってきたので、
え、戻ってきたんやん。
そう。
あ、そうなんや。
実際には、あの、被害額はないんですけれども、振り込みはしました。20万近く。
マジで？うん、何に？
その詐欺師に。
ほう。だからどういう、
そこをね、聞きたいんだよね。
いや、そこしか聞きたくない。その、どうでもいいんだよ。その、帰ってきたとか、どういう経緯でそれが、ね、ママに、アクションを起こしてきて、どういう経緯で振り込むまで至ったの？
その、やっぱり育休になったので、まあ、お互いね、お小遣い制で、お小遣いが減って、自分が自由に使えるお金が減ったわけじゃないですか、ママは。でも、時間はあるから、お金は使いたいわけですよ。子供のものも買いたいし、自分のものも買いたいし、あの時はまだコロナとかではなかったので、友達と外食にも行きたいし、で、まだ独身の気持ちもあるので、おしゃれもずっとしていたいし、ってなるとさ、お金はさ、圧倒的に足りないでしょ。だから、ママの悪い友達に、ママは相談したわけです。
は
ぁ。じゃあなんですけど。
いや。いや。
ピーやん。ここピーやん。
ピーやろ。完全に
相談したんですね。
ほう。
そしたら、チャットレディっていうバイトがあるよって知ってます？チャットレディ。
何チャットレディって
?SNS 上で、エッチな会話をするとか。
お
ぉ。そういう、それをチャットで文字だけでする。電話とか。まあもちろん電話もしてもいいんだけど、まあ確かにそういうサイトってあるんです。女性は登録無料で、男の人は有料会員になって、男の人と一通10円とか、そういうので、メッセージのやり取りをしていくみたいな。
ちょっと待ってね。あの話の内容が、はい、濃すぎる
、まあそういう。
濃いソースっていうか、いや、なんだよ、そのエロの世界が、そのなんか、蔓延してる感じはよ。
で、まあ、そう、そこだと、要は、家にいながら、できるし、ね、パパにもバレないし、そういうのがあるよってだけで、まあ話が終わっちゃったんです。
なるほど。
で、ママが登録したサイトが、もうたまたま詐欺サイトだ
った。マジで？
なんですね。
ほう。
で、手口は、登録して、すぐ連絡が来るんです。男性から。なんか、プロフィール見ました、みたいな感じで。で、僕すごく、ちょっと夫婦間で悩みがあって聞いてほしくって、こういうような話誰にも言えないので、みたいな。で、本当にそれっぽいことが書いてあるので、で、ママは稼がなきゃって思ってるので、まあ、親身に話を聞いてお返事するわけじゃないですか。何つかやりとりしながら。すると、あっちが、あ、もう、こんなに、話をしっかり聞いてくれて、本当に感謝ですと。なこれからちょっと僕のパートナーになってくれませんかみたいな話が出るわけですね。でも、パートナーって言っても、でもちろんそのやりとりの間は、まあ、お金は基本的にね、発生して、それがだんだん数十円、数百円、数千円っていうのがね、溜まってるわけなんです。
あ、そうなんや。
そう。で、パートナー、直接は会えないけど、例えば LINE の ID とかを交換したいと。でも、この一般会員だと、どうしてもその規制が厳しいので、プレミアム会員にならないといけません。みたいなことがなるわけですよ。なので、プレミアム会員になってくださいませんか？で、お金はもちろん、最初はあなたが払いますけど、後で僕が全額お返ししますって言われるわけですよ。なので、初回は、ママは稼いだお金があるので、まあそこに軽く、あ、わかりました、みたいな、まあお金がもらえる。
チャットレディでもう稼いだの、あなた。
そのやりとりだけで。
ああ、なるほどね。
そのやりとりだけで、だからもうそれも作戦ですよ。だから最初の振り込みは、そのポイントみたいなので買えるわけですよ。
あ、なるほど。
そう。で、会員になりましたと。で、 まあそれで、まあ何度かやり取りまた しながら、うんうん、ちょっと信頼関係を築きつつ、
う
ん、で、この ID どうですかみたいな、うん、で、なんか変な文字みたいなのが送られてきて、うん、バグって見れません、うん、ってママが返事すると、うん、あ、やっぱりこの会員じゃやっぱり規制が厳しいので、多分消去。うん、事務局に消去されるんだと思います。もう一個上のグレードありませんか、入りませんかってなって、うんうん、で、そうなるとママは課金しないといけなくなるわけですよ。
ね、なるほど、なるほど。
ママはもうそこでその人のことを信じきってるので、
うん、
で、もうサイトのこと初めてでわかんないし、
う
ん、あ、そういうグレードがあってそんなんだったね、今考えればおかしいけど、
うん、
あ、そうすれば大丈夫なんだと思って、
うんうん、
最初もうほんと5000円とかです、課金って言っても。
うんうんうんうん、
で、5000円課金しました
。したんや。
そう、したんです。
いやいや、俺の高校時代の出会い系サイトの課金みたいなやつやん。
そんな感じです、そんな感じです。
一回課金したけど、俺も。
そう、で、
うん、
アドレスみたいなのをしようって思うんだけど、やっぱりそれができなくて、みたいなのことの繰り返し、うん。で、ママは途中からおかしいって思うんだけど、
うん、
課金した分があるから、うん、やっぱ取り返さないとって途中から思うわけですよ。
なるほど、なるほど。
なので、もうこれで最後ですから、みたいな感じで、
うん、
この2万円振り込めばこれで終わりですから、あとは全額そのアドレスが確認できて、お互い普通の携帯でね、
うん、
連絡取り合うようになったら、
うん、
確実にお支払いしますから、みたいな感じで、
うん、
で、その間悩み相談も来てるんです。
なるほど、なるほど。
そう。もうこんなんで、今日もこんなんで、すごく辛かったです。で、
お
返事すると、あ、お金の件はまあ分かりましたと、
うん、
で、まあママはこういうふうに思いますよって言ったら、やっぱりあなたの意見が聞けて僕は今日も安心して眠れますとか言われるとさ、ママもまあ、
なるほどね、
そう、なんか、なんかさ、両親につけ込まれるじゃないですけど、
うん、
で、最終的にじゃあどこで気づいたのかって話なんですけど、
うん、
最後ね、確か7万円とか8万円とか振り込んでくださいって言われたの。うん、なんかその、結局なんかママもポイントで会話しないといけないみたいな感じになってて、
うんうんうんうん、
気づいたら、
うん、
すごくはしょってますけど、
うん、
なのでそのポイントを買わないといけないけど、さすがにそんなに大きい金額はクレジットで払うと夫が怪しむので払えません、
うん、
で何度か断ったんですけど、
う
ん、最終的になんかおかしいなと思ってたので、
うん、
ママはこれポイント買うのにちょっと振り込み予約でもいいですかって、明日必ず振り込むので、
うん、
ネット上でちょっと振り込み予約っていう形でしてください、振り込み予約は確実にしましたっていうスクショをね送ったのね、
うん、
そしたらポイントが付与されたの。
なるほど。
振り込んでもないのに、
はあ、
もう絶対ありえないじゃん。
なるほど、なるほど。
そこで初めて詐欺っていう風に気づいて、
は
あ、
そうなんや。
で、その総額がもう20万ぐらいになってたんだけど、
うん、
でもう振り込み予約はやめて、
うん、
でさ翌日、
うん、
振り込まれてませんけどどうなってますかみたいな、
うんうんうん、
ってことを言われるので、あ、もう完全に詐欺だなと思って、
うん、
ママはあの市町村お住まいの近くの、あの、消費者センターに駆け込み、こうこうこうこう、こういう理由で詐欺だと思うんですけど、
うん、
どうしたらいいですかって相談して、
マジで？
そう。で、うん、あ、まあ、これは立派な詐欺ですねっていうので、で全部ママはね、クレジットで払ってたので、
ほうほうほう、
クレジット会社に、
うん、
まあ、こういう詐欺に遭いましたと、で、その詐欺だってことを全部証拠も残して、
うん、
全部文書に残して、
うん、
証明書を送ったらクレジット会社が詐欺だって認めてくれて、結局その被害はクレジット会社が払ったお金は、
はあはあ、
でママは払わなくてよかった。
あ、そうなんや。
っていう形で完結した。
ママのせいでクレジット会社が損した
んや。あ、そうそうそうそうそうそう。
めっちゃかわいそうやん、クレジット会社。
でもクレジット会社は詐欺師と要は提携してたから悪かったんでしょ。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
詐欺師と提携しとったっていうのはクレジット会社しとったん？
あ、だからそういう、だから被害が、例えばいっぱい積み重なってきたら、
うん、
そことの取引はやめるんじゃない？
へぇ
ー。っていう。だ、海外のサーバーだったしね、海
外。
そうそうそうそう、そう、振り込み先が。
いや、怖
っ！っていうのがあって、
うん、
だ結局その、クレジットは引き落としされなかったから、
あ、そうなんや。
そう、被害は結局はなかったけど、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、でも、
マジで？
あのね、実質っていうか、最初の額面上は計算全部し直すと20万ぐらいになってたっていう。
マジで？いや、めっちゃ衝撃。
そうでしょ、
うん、
ママも、あわわわわわってなってた。もう毎日生きた心地がしなかった。
あの日、
あの時は。
うっそ。
ずーっとパパにね、ひた隠しに。
マジで？全然気づかなかった。
今初告白なので、あー、すっきりした。もうラジオ終わっていいよ。
いやいや、そのためかい。そのためにラジオしたかったんかい。
いや、だから政府のさ、話になって話がずれたからどうしようかと思っちゃったよね。
いやいやいやいや、びっくり。怖っ。
そう、しかも、パパがなんでこんなに驚いているかって、ママは多分すごくしっかり者で通ってるんです。
そう。うん。
世の中的にね。
うん。
なので、で、家計の管理もパパよりもママの方がいいんじゃないかっていう結婚した時になって、うんうん、全部ね、ママが1円単位で家計簿つけて、うん、っていう。
管理
を
してくれとるからね。
そうそうそう、そういう人が、そういう人でも、やっぱりそういう不安な時って、
なるほど。
かかるよって。
怖
っ。だから、パパさん気をつけて。大丈夫ですか、お宅の奥さん。
いや、パパさん、ママが、しっかりしてればしてるほど危ないかもしれないですよ。
そうそうそう。しっかりしてればしてるほど、やっぱ未来を計算して不安になるので。
マジか、怖
っ。で、多分、ママと結婚した当初に、うん、パパが他のパパにそういうこと言われても、うちの嫁は絶対大丈夫。
うんうんうんうん。
で、多分、言うよね。
言っとったと思うね。
ね。
うん。
そういう人が一番危ないんだよっていう。
いやいや、そんな眼差しで言われたらさ、今後どうしたらいいんや、俺は。
もう学んだから、ママは。
怖っ。マジで？
まあ、その悪友がしてたサイトは、
うん、
多分ちゃんとしてたサイトだと思
う。
ママが変なのに引っかかってたってだけで。
あ、そうなんや。
うん、
それは、してんの？
知らない。ママ誰にも言ってない、こんな恥ずかしいこと。
いや、ちゃんがね、結構、うちに遊びに来てんじゃん。
いや、知らない、知らない。いや、ママの友達にも言ってないもん。
ずっと自分の中で。
うん。
いや、俺どんな場所で告白されてんの俺。
いや、だから本当にほら、年末年始とかさ、そうそうそう、うん、悪い人が増える時期って言うじゃん。あ、
そうなんや。いや、怖いな。
気をつけて、みんな。だからね、不安な気持ちよ、やっぱり。
なるほどね。
そう。なんかそこで、うん、やっぱ子育て中って宗教にはまりやすかったりとか。
あ、なるほどね。
家庭内不和で宗教にはまりやすかったりとか、お金の不安で。ね、人生狂っちゃう人とかもいるし、
うん、
お金ってやっぱりありすぎなくてもいいけど、うん、やっぱないと生活はできないから、
まあね、かね、うん、ああ、そうなんや。
そうです、そうです。
いやー、びっくりするね。
そう、それをだからママの不安にパパは気づいていますか、うん、という話ですよ。
気づいてなかったね。
ママも一生懸命隠してたからね。
あ、そうか。
そう。
それ気づいたら何か解消されたのかね。
どうなんだ。
全くそんな素振り見えんかったけど。
いや、でもあの時はさ、ちょっとパソコンでさ、内職してみようかなとかさ、まあ、そんなこと言ってたじゃん。
あ、言っとった。
そうそうそう。
怖っ。
多分あの辺。
え、怖っ。
あの辺なので、そのママがやっぱりそういうお金のことを口にしだしたら、多分パパってそういうの聞きたくないと思うの。俺の給料じゃ足りないのとかさ。
あー、なるほどね。
そうそう。パパもその時はあんまりそのお金の話は、耳に手を当てて、聞かざるって感じだったから、
そうか。
だから余計にママがやっぱりなんとかしなきゃ。てか、ママが悪いわけじゃないけど、ママの、お給料収入が少ないからだってやっぱり思っちゃうから、ママが
な
んとかしなくちゃって、そこを夫婦で、パートナー同士で悩めたら、またちょっと違ったのかもしれないしね。
そうか。
そう、しっかりしてる分、自分でしっかりしなきゃって思っちゃったんだよね、当時のママは。だから、
そうなんや。
そうそう。だから、もう今一度ね、ちゃんとお金の、お財布別な夫婦もご夫婦も、おいでると思う。子供をきっかけに、お金のこと、で初めて話す夫婦も少なくない、うん、うちもそうだったもんね。最初は別々だったけど、
うん、
子供が生まれるからって言って一緒になってるから、
うん、
やっぱり子供きっかけでお金の話はちゃんとした方がいい。
そうやね。
うん。で、それに対して収入が減ることに対して、お互い前向きにね、改善策をお互いに一緒に考えていかないと、一人だけが考えると、詐欺に遭う。
まあ、弱っていくってことね、心がね。
そうそうそうそう。騙されやすくなっちゃうから。
すっごい説得力あるな。めちゃくちゃ言霊がすごいな。
40回目にしていいこと言ってんでしょ。40回を過ぎて。
43回目で、ね、
うん。やっと身になる話になったでしょ。
いやー、衝撃波が。すごいな。紀元山ぐらいの。
紀元山って何？え？
まあいいよ。知る人ぞ知るのパパ。パパが反応してくれればいいよ。
紀元山って何？
いや、紀元山クラスや
ん。あ、そうなんだ。富士山？
山見たいやけど。
山じゃないの。
山じゃないし。
どうなの、
うん、
いや、そうなんだ。
うん、後でググってください。
はい。
いやー、ちょっと衝撃やったな、マジで。
はい、まとめてくださいよ。
うん。いや、まとめてよ。俺も動揺してまとめれんわ。
まあ、まとめますとね。
はい。
あの、子供が生まれて、お金の話は、どちらかが耳が痛くても、
うん、
絶対に二人で考えた方がいい。
一人で悩まないでってことですね。
そう、パパもね、ママもお互いに。
お互いにね。
そう、多分パパ、ママが何も思ってなくて、パパだけが子供が生まれたから一生懸命働かなくちゃいけないってなっても、うん、パパがきっとそういうメンタリティだと、
うんうん、
詐欺に。あっちだったりとか、
なるほどね、
お金が増えますよとかって言われるとさ、
確かに確かに。
ちょっと手出したく、簡単に稼げるよとか SNS でいっぱいあるじゃないですか、
ね、
今。
あるよね。
多分そういうお金に不安に思ってるときは、
うん、
あの、携帯も察知しますので、
うん、
そういう広告がたくさん出てくるので。
そうね。そうね。で、最後にちょっといいこと言います。
はい。
この前ラジオで聞いたんだけどね、あの、ある、経営者が言ったんやったかな、
うん、
会長が言ったんかわかんないけど、お金がないなら知恵を出せ。
ちょっと待ってくださいね。それ、万人が知る言葉ですけど。
あ、そう。
はい、続けていただいて。違うかもしれない。違うかもしれない。うん。
知恵が出ないなら汗を出せ。
うん。
うん。以上。この前ラジオでやってたので。
万人が知ってることでしたね。
あ、そうですね。
多分ね、うん、もうちょっと続くパターンもありますので、
あります
ね、またググってくださいね。
はい。なので、そういうことっていうことで、
はい、
さよなら。はい、というわけでめちゃくちゃ衝撃回でしたけど、このような感じで育児環境についてですね、今後も引き続き話していきたいなと思います。
皆さんも育児をしていて、もう世の中おかしいんじゃないと思うことや、こんな失敗しちゃったなど、ママのようなことがあれば、ぜひツイッターでハッシュタグパパママラジオでつぶやいてください。
はい、
パパママはひらがなで、ラジオはカタカナです。
はい、何かあのお答えできることもあるかもしれませんので、どんどんつぶやいてください。
そう、結構ね、ママね、いろいろ一人で空回りしてること多いので、結構皆さんにね、そういう意味ではあの体験談としてお話はできるかと思います。
はい、ぜひぜひどしどし。そしてパパママラジオの感想も聞かせていただけるととっても嬉しいです。ツイッターでのダイレクトメールも大歓迎です。
皆さんの意見も番組内で伝えられたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。
パパママラジオは毎週火曜金曜の朝10時に配信しています。今年までですね。え、これは第43回。
うん、今年です。まだ
ね、
はい、
今年までその曜日で配信しております。ぜひフォローの方もお願いします。
それではまた次回、皆さんで育児環境について考えていきましょう。